天のお父様、皆をあがめます。私たちが神、唯一まことの神、全世界の創造主、そして私たちの救い主であり、心を清めてくださり、喜ばせてくださり、そしてやがての日に私たちを迎えに来てくださる新天新地の主イエス・キリスト、そしてその父なる神を神様、アバ父と、私たちのお父さんと呼ばせていただく大きな神様特権に預かることができたことを感謝をいたします。しかしその特権は私たちが勝ち取ったものではなく、あなたが私たちにただでお配りくださって、お恵みくださったそのプレゼントを私たちが受け取ることができた神様、そのへりくだりを神様聖霊が与えてくださった方からによることを今日思い出して、この講壇に立たせていただいています。今日この朝、一番教会の教会員に誇るべきところは何一つないことを告白いたします。神様、ただあなたが私たちを選び、お恵みくださり、私たちが信仰によってへりくだってただお受け取りすることができたことを今日ここに感謝をしたく思います。それで私たちは賛美をしますし、それで私たちはあなたを見上げて、あなたは素晴らしいと言わせていただきます。救いは私たちから始まったものではなく、神様が始めてくださったことであることを今日覚えて、イエス様、本当に本当にありがとうございます。やがて12月を迎え、神様、こうして太鼓節や、またこのクリスマスを迎える、いよいよその時期に近づいてきています。その寒さを私たちは肌で感じますけれども、イエス様、そのあなたを迎えする心にふさわしい心と、あなたは私たちを整えていてくださることをお祈りいたします。主を感謝します。神様、聖書の言葉がこうして旧約をこうして何年かにわたって多く紐解くことをあなたが導いてくださっていますけれども、旧約を通してますます神様、それが指し示すイエス・キリストがよく分かりますように、私たちがどれほど大きな恵みの中で神様喜ぶべき存在であることであるかを神様深く覚えることができますように、御言葉を開いてください。感謝をし、イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン、アーメン。感謝いたします。それでその説教後に歌う賛美の繰り返しのところは、ロバのアギトボネ、そうは我がことと歌いますけど、アギトボネというのはロバの顎骨のことです。私たちが何の力もない、捨てられていた、人に捨てられたロバの顎骨のような存在であっても、神様が手に取ると力が与えられ、用いられるんだということを喜んで歌う歌詞になっているので、今日の説教に合うと思っています。今日の聖書の箇所、特に16章5節もう一回見ていただきたいんですが、16章の5節にペリシテ人の漁師たちが彼女のところに来ていった、デリラのところに来て言うわけです。サムソンを口説いて、彼の強い力がどこにあるのか、またどうしたら私たちが彼に勝ち、縛り上げて苦しめることができるかを調べなさい。そうすれば私たちは一人一人あなたに銀1100枚をあげようといった聖書の箇所が開かれているんですよね。まあ、ペリシテ人の漁師たちっていうの、皆さんペリシテは連合国家だって昔お話ししたの覚えてますか？5つの地域が1つの国を作っていたっていうことは何かでお話ししたんじゃないかと思います。ガザは今もあります。ガザ、ガテ、それからエクロン、アシュドで、そしてあともう一個なんだっけアシケロンだ、アシケロンですね。この5つですから、一人一人1100枚ということは、いや、これは相当な銀ですよ皆さん。これはもう一生食べて困らないじゃないです。もうセレブの仲間入りです。そうしたことを通してデリラにサムソンを売れと言ったわけなんですよね。その時言った言葉が今日の御言葉のメッセージの主題につながっていきます。言ったことは、サムソンを口説いて彼の強い力がどこにあるのか調べなさいって言ったんですよね。サムソンの力の源はどこにあるのか、この 一節から目で見てわからないところにある力の存在ということをお話をします。そしてその力がどこから来るのか、そしてその力が今を生きる私たちクリスチャンと教会にどう当てはまっているのかを語らせていただき、その私たち教会の、そしてあなたの内側に起きている現実に今日は感謝をして立ち上がる一週間とさせていただきたいと思っています。それで詩詩記16章開いてるんですが、サムソンのお話は、このサムソンの歴史は13章から16章まで書かれているところです。イスラエルがこの間コテンパンにやられて、そしてギデオンがブドウの酒踏み場で小麦を打っていたっていうところ、あの時はアマレクでしたけど、今度はペリシテ人がイスラエルを40年間苦しめ支配することになります。それはイスラエルがやっぱりまた犯してしまったその罪のゆえに、そのペリシテが来るんですが、そのイスラエルが憐れんでくださいと叫ぶその叫びを聞き、神様がまたもう一度恵みによって裁き司を送られます。この裁き司はイスラエルの十二部族のうち、ダン族のマノアの家から生まれますけれども、そのマノアから生まれたサムソン、それがイスラエルの新しい裁き司でありました。細かいことはもう少しこのサムソンの箇所を、主の御心だったらこのアドベントの第一週まで語らせていただきたいと思っているので、引き続き来週また導かれれば語っていくことができると思っていますが、少し早送りしますと、そのサムソンが育って、そしてサムソンはペリシテを攻撃し始めるんですよね。で、攻撃をしながらエタムという岩のその裂け目に住居を構えて一人生活をし始めるわけであります。イスラエルを助けるために裁き司が立った、そしてペリシテを攻撃しているっていうことを見ても、それでもイスラエルにはサムソンを応援する人たちと、またいろんな考え方をする人たちっていうのはいますから、サムソン頑張れ、イスラエル独立だと叫ぶ者もいれば、いや支配国であるペリシテとそのことを荒立てたりすると、このイスラエルはもっとひどい地位に貶められるから融和政策を望む人たちもいたわけです。で、その人たちにとって攻撃的なサムソンっていうのは、はっきり言って邪魔者でしかなかったんですよね。それらの人たちがエタムの岩の裂け目まで来て、そしてサムソンに語りかけます。とりあえずサムソン、とりあえず一緒にペリシテのところに行こうと、彼らだって話せば分かるんだというわけです。戦いではなくて外交で何とかしようとするわけです。そしてね、サムソン、君は外交のカードなんだと。で、君をペリシテ側に引き渡しさえすれば、これがイスラエルの利益になる。え？ペリシテがサムソン君を殺すだって？そんなことは絶対にないよって、殺しはしないって、そう聞いてるし、絶対にそんなことはないから、とりあえず君を縛っていいかなとで、手錠をちょっととりあえずかけていいかなと言って、手を縛られてペリシテの元に近づくや、手を縛られたサムソンを見たペリシテは、いきり立って一斉に駆け込んできてサムソンを殺そうとするわけであります。その時サムソンの手に巻かれた縄が、まるで火がついたナイロンの糸のようになって溶け落ちて、そしてサムソンはそばにあったロバの顎骨を使ってペリシテ人を倒すことになったのであります。さあこのあとどうなるのか。ペリシテはみすみすイスラエルを去って、そして引き下がることになるのか。いや、そういうわけにはいかなかった。外交がダメだったら、これは決裂しましたので、戦いでも負けることが分かった。 今度ペリシテたちはサムソンのプライベートに入って行きます。懐に潜り込んでその弱点を探ろうとするわけです。まあ、簡単に言えば情報戦に入るわけであります。その頃サムソンはその岩を出てソレクの谷に住むデリラという女性を愛しました。愛というのは信頼関係の最たるものですから、裏切りや疑いは入ってはならないことでありますけれども、しかしペリシテはこのデリラを先ほど申し上げました銀で買います。もう生活に困らなくなるほどの銀を渡すから、敵側の反逆者グループのリーダーであるサムソンの弱点をスパイとして調べてきなさいというわけです。それが今日読んだ16章5節なんです。ペリシテ人の漁師たちが彼女のところに来ていった。サムソンを口説いて彼の強い力がどこにあるのか、またどうしたら私たちが彼に勝ち縛り上げて苦しめることができるかを調べなさい。そうすれば私たちは一人一人あなたに銀千百枚をあげようと言った。デリラは繰り返しサムソンにサムソンの弱点を聞きます。その顔はきっと頬は緩んで頬骨が上がり口元の口角は上がってニコニコしていたでしょうけれども、目は笑っていなかったのだと私は勝手に想像します。なぜならデリラは5人のペリシテ領主から5000枚を超える銀貨、大金持ちとなるチャンスをこうして与えられているわけで、しかし毎日弱点を聞くんですけれども、サムソンは決して教えようとしないからであります。デリラの仕事は毎日続きます。もはやこれは愛ではありません。デリラはサムソンに弱点を教えてと毎日微笑みながら問いかけます。しかし弱点を教えようとしないサムソンをついに責めるようになり、愛しているんだったら教えてよというわけであります。それはサムソンにとってはとっても苦しい言葉でした。サムソンは悩んだ末についにある日その力の秘密を教えてしまいます。自分はナジル人なんだと。だから神に髪の毛を剃るなと命じられているこの関係であるところの髪の毛を剃られれば自分は弱くなると教えてしまいます。この情報を手に入れたペリシテはすぐにサムソンに近づいていったことが聖書に書かれています。サムソンはその音を聞き、今度も前のように体をひとゆすりしてやろうと、いつものようにちょいと倒すかと立ち上がるんですが、しかしその時聖書に何て書いてありました？主の霊が彼を離れていたことに彼は気づいていなかったと書いてあるのであります。サムソンはその後両目をえぐられて、これも大切なキーワードで、見心だったら来週語りさせていただくことになりますが、両目を挙げられて捕まりますが、最後見せ物としてペリシテ人たちが拝んでいたダゴンの神殿に呼ばれます。そしてそこで芸をしろと言われる。3000人のペリシテ人が集まるその場所でサムソンは不思議にですよ皆さん、不思議にあの力を回復し、神殿を支えている柱を抜き、ペリシテを倒したというのがこの詩式の13章から16章にあるサムソンのその歴史の簡単なまとめであります。 ここからこの13章から16章から繰り返し言って、主の御心だったらやります言って、来週何のサムソンと関係ないメッセージだったら皆さんがっかりするかもしれませんが、でも身旨でしたらサムソンのところから来週またその次と語らせていただければと願っています。16章5節のペリシテの言葉、面白いんですよ。サムソンを口説いて、彼の強い力がどこにあるのか調べろ、見てきなさい。これ元の言葉で見ていきますと、大きな力が、彼の大きな力が何にあるのか見てこいっていうわけなんですよね。どこが不思議なんですかって思われる方も、もしかするとこの中にいるかもしれません。私が面白いと思うのは、皆さん、サムソンの力は何がその力の源なのか分からなかったんです。絵本なんか、絵本はとってもいい教材だと思いますけど、でも絵本のイメージで私たちが聖書を読むのは良くないと思います。聖書から絵本を書くのはいいと思います。サムソンが筋骨隆々の巨人として描かれているのであれば、それはちょっと違うと思います。見たら分かりますから。サムソンの力の源はあの巨大な筋肉なんだなっていうのは分かるはずですけれども、ペリシテ人たちは見て分からなかったので、おそらく筋骨隆々ではなかったはずです。見た目では分からなかったので聞いたんです。その力は、私たちがこの詩式の13章から16章を読んでいきますと、その力の源がどこにあったかは分かります。あの若い獅子や若いライオンを裂いた時に与えられたその力は、主の霊が激しく下りだったんですよね。ペンテコステ、まあ、個人的なペンテコステですけども、もう主の霊が激しくこのサムソンに下ったからでした。その他にも さまざまな箇所において、この15章14節にもペリシテ人がさっき大声を上げてエタムの岩のサムソンを殺しに来たところも、主の霊が激しく下ったのでロバの顎骨を使って倒すことができたわけであります。そしてさっき読んだ16章の20節には、主が自分を離れられたことを知らなかったので彼は捕らえられてしまう。だから皆さん、彼の筋肉に力があったのではなかったんです。で、皆さんびっくりマークが頭に浮かんで、そして、あ、分かったと、髪の毛でしょうという人がいるかもしれませんが、そうでもない。ナジル人になりなさいと任命したその神様に従う関係が彼の力の源だったのであります。聖書には、主はその恩目を持って、恩目というのは目のことです。主はその恩目を持って全地を隅々まで見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に、何ですか、道からを表してくださるのですと、第二歴代史16章9節には書いてあります。主は恩目を持って全地をあまねく見渡し、髪の毛の長い人に近い、そうじゃないですよね、心がご自分と一つになって関係が結ばっている人々に道からを表すと書いてあるわけであります。だから私たちが髪の毛伸ばしたって別に力が与えられるわけではない。神様の憐れみが、神様が伸ばしてくださるその手が私たちの力の源なのであります。今日この箇所が私たちの慰めになります。私たちクリスチャンも、そして私たち教会も、私たち世界のキリスト教会も、サムソンのように力などあるようには見えない時があります。まるでロバの顎骨のように人に捨てられている時もあります。しかし、それを拾われたのが私たちであるということを今日覚えていただきたいんですね。神様の力によって私たちは強くなりました。私たちが強さを感じるとき、私たちが喜びを覚えるとき、私たちが希望を持っているとき、私たちを強くしたのはあなたと神様との関係であります。 それで私たちはこの世界において、この時代において、確かになくてはならない力を持っているのであります。主はこの箇所を通して私たちにお語りになっておられる。教会をあなた方は世界の光ですと。先日ちょっと前ですが、未信者の方とお話をしていて、こう言われたことがありました。キリスト教は社会のさまざまな問題を解決する力を持っているのかと問われたんです。私の答えは、キリスト教は右手でひょいっとそのようなことができるというような力を持っているとは言えませんと答えました。記憶が正しければほとんどその通り答えました。それを聞きながら、その問いを聞きながら、私は一瞬だけ思った。それは、教会は力のないものと思われているのか。キリスト教には社会的な力がないものだと思われているのかと思ったわけです。お前の神はどこにいるのかと人々が私に問う間、昼も夜も涙が私の食べ物でしたというふうに書かれている詩篇をふと思い出したことであります。その他にもあと3つ4つふっと御言葉、ほとんど詩篇でしたけれども思い出しましたが、そんなふうにして教会って何だろうかってふっと思ったことであります。よくよく聖書全体を通して考えていきますと、皆さん、世界はこれからどんどんひどくなっていきます。神にそれをとどめる力がないのではありません。これは多分今日初めて教会に来たという方がいたらびっくりするかもしれませんが、聖書の教えです。世界はこれからどんどん暗くなっていくかもしれない。しかし神様がそれをとどめられないのではない。教会にその力がないのではありません。皆さん、逆です。神がそれをお許しになっておられます。それから主がすべてを新しくされることが聖書には書かれている。そう暗くなっていくその変化の中で、教会には世界を救う力がないと言われることがあるかもしれない。そしてどんなに自分たちに世界に対する影響力がないと思わされるような、小さく見えるような時があったとしても、教会を、いや小さな群れを、恐れることはない。天の父は喜んであなた方に御国をお与えになるのだからと言われているのが教会なのであります。教会はそうです、天の国を、永遠の命を受けた人々の集まりなのであります。死後の世界で永遠の命を持って御国に入り、永遠に生きることができる人々、それが教会であります。イエス様は教会を指さして、私はこの信仰の告白のこの岩の上に私の教会を建てますと。黄泉の門もこれに打ち勝つことはできないとおっしゃった。人を死の恐怖から救うのは教会の教えであります。死後の世界において永遠の命を主が与えてくださるという福音を広げていくのは教会の務めであります。それで私たちは福音を宣教し、福音を伝道していきます。ただそれだけではないというのが今日のメッセージの後半部分です。なるほど、宣教はする、死後の世界のことについて、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命があることを伝え、そしてイエス・キリストがそれらをあなたに無代価で、何の働きもない、何の行いもなくても 信じる者に主が与えてくださると説くこの福音を私たちは伝えていきますが、それだけではなく、この世界においてはどうなのか、私は思います。この社会に大きなインパクトを教会は与えていないじゃないかと指さされる時があり、そしてそう言われることがある、そう見えて、でもそれが本当だろうかと思うわけです。教会はこれまで世界になくてはならない存在として、これまで世界中に存在し続けてきました。まことの神を信じ、礼拝する場所を備え、そしてその人々は今も消えずにこの世界中にいます。そしてよく聞いてください、医療、医療、そういえばこの地域でも愛知県でも AHI とかってあります。私毎月ニュースレター、毎月かな、ニュースレター届くたびに必ず目を通していますけれども、この信仰にあって医療の働きを世界中に、またこの日本においても届けようとする働き、識字教育、いろいろとやってこられてきています。世界中においては私たちもよく知っているウィークリフという団体が聖書翻訳だけでなくて識字教育もしています。女子教育のお世話になった、キリスト教主義による女子教育のお世話になった人はこの中にも多いでしょう。この地域にだってあります。女性に教育をと、そうした思いを持って働いたこと、教会がそう働いてきました。国際協力の現場はちゃんとたくさんクリスチャンたちが働いています。ワールドビジョンだってありますし、貧者救済や性的な搾取に対する活動や養子縁組制度だって私たちよく知ってます。小さな命を守る会だってあります。人間の尊厳と命を大切にし、人が前向きに生きていくことができるようにさまざまな活動を繰り返してきました。なくてはならない世の光として歩んできているのであります。今だってそうです。このコロナの影響下にあって、ここで皆さん、ここで今なくてはならない働きをずっと繰り返し行っています。警察庁の集計によると、この間ある牧師先生から教えていただきました。この10月の国内の自殺者の数は前年比で4割増加しています。前年比増加の数字はこれ4ヶ月連続だそうです。コロナが全て原因の原因ではないかもしれません、分かりませんが、でもそうとしか思えない現実が私たちの今目の前にあり、神を必要とする人々はいます。そこに信仰と礼拝の場を備え、そして行いや努力ではなく、キリスト信仰による罪の許し、体のよみがえり、永遠の命が与えられ、この世界が全てではないと、心の平安や喜びを恥じることなく提供しているのが私たち教会であります。キリスト教会がなかったら社会はどうなっていたんだろうかって思うんです。私たち一人一人も、そして教会も、そして世界の教会も、福音伝道だけではなく社会的にも働きかけてきました。これからも両方やっていきます。ますます暗くなっていく世界の中で、暗くなっていくんだったら電気も消しちゃえではないんですよ。力ないように見えて、しかし教会は、教会は誇らないから力ないように見えるだけです。教会は力強く働いていきます。なぜなら私たちは世の光だからであります。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。誰でも明かりをつけて、それをマスの下に置くものはなく、かえって燭台の上に置きます。そうすれば家にいるものすべてを照らします。そのように人々があなた方の良い行いを見て、あなた方の父である神を褒めたたえるようにしなさいというのが、私たち教会に向けて神様が語りかけられておられる教えであります。 そしてクリスチャン、私たち一人一人は社会活動や福音宣教だけでなく、もう一個あるんですかって思うかもしれません。いや、ありますあります、これですよ、これ大事です。何もしなくても世の光として、個人個人が精神的にまた霊的に大きな影響を、それぞれが使わされているコミュニティや場所や家族、家庭や職場、学校に与えていくのであります。ポジティブで前向きで明るく元気で希望に満ちた影響を使わされていくところに届けるんではなくて、なんて言うんだろう、にじませていくでもいいでしょうか、こぼしていくでもいいでしょうか。それが私たちの歩み生き方であります。力がないようにあなたは鏡を見て思うんでしょうか。周りの人もあなたには力がないようにそう第一印象で思うのでしょうか。しかしクリスチャンにも教会にも力がないように見えて、私たちはこの時代になくてはならないものを提供し続けている、その力を持っています。もし教会が丸ごとこの世界から失われたら、世の中が恋しく思うようなその力を私たちは持っているのであります。そしてあなたにも世界の光としての力が与えられている。ただその力は来週へと続くところでありますが、ただその力は、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのですとあるように、神様とつながり、神様から与えていただく力によって、そうです、見えないところにある力によって、あなたは今のあなたになっているのだということを忘れてはなりません。もし誰かがあなたのことを見て、あるいは誰かがこの教会を見て、誰かが世界のキリスト教会を見て、その姿に素晴らしさを感じるのであれば、私たちはこう言わなくてはなりません。私たちに力があるのではなく、私たちが信じているイエス・キリストにこの明るさがあるのだと。力ある理由を持っていなかったサムソンに対し、ペリシテ人たちは力はどこにあるのかと不思議がりました。私たちもそうです。もしかするとある人にとっては、どの角度から見ても明るくなる理由を持たない人がいるかもしれません。経済や肉体や精神や、あるいはさまざまな状況にあって、目に見えるところにあって、何も明るくなる理由を持たないのに、ペリシテ人よろしく、あなたの明るさの秘訣はどこにあるのかと問われる人がいるかもしれません。あるいは私たちの人生の中でそう問われることがあるかもしれない。それは神との関係からです。見えないところにある力です。見てわからないこの力の源は神様との関係にあります。神様に明るくしていただいているので、私たちは世の光なのであります。サムソンは自分の力が神様から来ていることを、どうやら裁きつかさとなった最初の頃から忘れているようでした。しっかりとゆっくりと読んでいくときにそれが分かってきます。しかしこのサムソンの最後、あのダゴンの神殿の柱を両手に抱えて、彼が最後に祈った言葉が実は記録され残っています。16章の28節にこう書いてあります。サムソンは主を呼び求めていった。神、主よ、どうか私を心に留めてください。 ああ神よ、どうかもう一度だけ私を強めてください。この時サムソンはもう力が自分によるものだとは思っていない。サムソンはこの時もう自分の髪の毛がその力の源であったとは思っていない。彼は力が神によるものであることに気づき、ここで神を呼び求めるのであります。そして私を、神を、私を強めてくださいというのであります。芝生教会を私たちももう一度気づかせていただこうではありませんか。クリスチャンよ、一人一人よ、あなたがそんなにも優しいのは、しかしそれはあなたの力からではなく、神様の憐れみによるものであります。教会をもう一度気づこうではありませんか。一場教会のこのおおらかさは神からのものであるということを、キリスト教の強さは目に見えないようであっても、しかし存在するそれは神の力によるものであることをもう一度思い出していきたいと思います。そしてもし今日この朝いないかもしれないけれども、その力のなさを覚えて、その力のなさを自分の力や自分の髪の毛や自分の見た目や自分の努力で補おうと一生懸命に力を振り絞っている方々がこの中にいるのであれば、神に近づきなさい。神はあなた方に近づいてくださいます。またもしこの時神を知らずに、キリストを拝まずに、力のなさを覚えているようなことがもしこの中の人でいるのであれば、神を信じなさい。あなたにはそれが許されている。何かと引き換えにですかと問うその質問をもうやめてしまいなさい。神は喜んで御国をあなたにお与えになります。そのキリスト信仰をただ私たちは受け取るだけで救われる。受け取って歩んでまいりましょう。見えないところにある力をくださる神様にそうして感謝を捧げ、ますます力を与えていただき歩もうではありませんか。お祈りをさせていただきます。主よ、今日この朝私たち一場教会はあなたの前に誇るところを持たず、ただ憐れみを求めてこの場所にいます。主よ、助けてください。私たちのうちには多少の力で人々は誇りますけれども、それすら残されていないことを思います。この時主よ、あなたの前にへり下り、あなたからいただく力で不思議なる主の力をこの世界に、私たちが使わされていくところに届けたいと願っています。私たちにはその術も分からず、その力もないと思わされることがありますので、愛するイエスよ、どうか私たちを憐れみ力づけてくださるように。もし今日ここにおられるクリスチャンで、どうしても励ましが必要なんですという方がいらっしゃったらば、主よ、御言葉を通しあなたが励ましてくださるように、苦しみを理解していただけないと慰めを求めている魂があるならば、主よ、あなたはどんな苦しみの中にいるものをも慰めることがおできになると先週語られましたので、主よ、どうぞその通りしてくださるように、先々週かな、
語ってくださったことを私たちが身に受けて慰めを身に受けることができるようどうぞ慰めてください。ここにおられる方々で主のご栄光のために何かを始めたいと願っていながらその一歩が踏み出せない、そうした方々がいらっしゃるのであれば励ましをまたおすすめをあなたが与えてくださるように、主よ私たちが今週も世に対してまたまだあなたを知らない方々に対しておおらかであることができますように、偽預言者偽教師異端カルトについてはきちんと戦いを進めていきますが、しかしあなたをまだ知らない方々については罵られても罵り返さず、打たれてもその反対の方を出して、主はあなたが与える方が受けるよりも幸いだと言われた御言葉の通り、どうぞ私たちの心の内を富ませて余裕を与え、喜びとそして平和を人々に社会に世界に使わされていくところににじませていくものとならせてくださることと祈ります。また教会が支え働いている大きな多くの社会的な働きをもあなたが祝したもうことを今ここで祈ります。人々が生きることができるように、羊が命を得それを豊かに持つことができるようにと願われる命を愛する主の御心がこの世界になって行きますようにとお祈りをし、感謝とともにイエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。